25、情報ボックス。26、35、57から62、90、91は中身出しです。直通番号一覧は QR コードをご確認ください。ページ右上角に QR コードがあります。市外局番のない電話番号は048をつけておかけください。市役所開庁時間午前8時30分から午後5時15分。休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。26、募集。27から34は、込み出しです。27、朝霞市社会福祉協議会、正規職員、令和7年4月1日採用。職種、福祉総合職員。人数2人。報酬等、本会給与規定による。申し込み方法、9月2日月曜から10月10日木曜必着。土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時に所定の履歴書と受験申し込み書を郵送または持参。詳しくは、朝霞市社会福祉協議会で配布している受験案内をご参照ください。受験案内は、本回ホームページからもダウンロードできます。QR コードがあります。試験日、10月19日土曜。申し込み問い合わせ、朝霞市社会福祉協議会、電話486-2479。28、手話講習会基礎受講生。将来、手話通訳者を目指す方を対象に、開講する講座です。日時、10月3日から令和7年2月27日、期間内の木曜日、午後7時から9時。回数、全20回、特別講座2回を含む。会場、ハートピア総合福祉センター。対象、市内在住または在勤で、入門修了、もしくは同程度の技術を有する方。全日程参加可能な方、定員14人、申し込み多数の場合、令和6年度入門講習会受講生を優先し、抽選。費用3300円、テキスト代含む。申し込み方法、9月2日月曜から20日金曜に、電話、ファクス、来所で、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、手話経験をお伝えください。詳しくは、朝霞市社会福祉協議会ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、朝霞市社会福祉協議会、手話通訳者等派遣事務所、電話486-2479、ファクス486-2473、29、シルバー人材センター会員。資格、原則60歳以上の健康で働く意欲のある方。内容、公共施設管理、受付業務、清掃作業、屋内外軽作業、植木の手入れ、除草作業、家事援助サービスなど。入会説明会、日時、9月17日火曜、10月15日火曜、11月14日木曜、いずれも午前10時から。会場、夢パレス市民会館会議室。定員24人、事前申し込み制。仕事も随時募集しています。危険な仕事以外は何でもご相談ください。申し込み、問い合わせ、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター。電話465-0339。30、彩の国動物愛護推進員。活動内容、動物の愛護と正しい飼い方、管理の重要性を地域住民に理解していただくための啓発活動など。また、地域住民の求めに応じた繁殖制限措置に関する助言や譲渡仲介の支援など。募集期間、11月30日土曜まで、 詳しくは埼玉県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県生活衛生課、電話 048-830-3612。31、戦没者遺児による慰霊友好親善事業参加者。日本遺族会では、戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加者を募集しています。本事業は、先の大戦で、父などを亡くした戦没者の遺児を対象として、父などが戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を図ることを目的に、厚生労働省から補助を受けて実施されているものです。参加費10万円、付き添い希望者は要相談。申し込み、問い合わせ、埼玉県遺族連合会、電話 048-829-2025、QR コードがあります。32、埼玉県環境アドバイザー。内容、地域での環境保全活動や環境学習の指導及び助言等。申し込み方法等、詳しくは埼玉県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県環境政策課、電話 048-830-3019。33、埼玉県子どもの声のメンバー。埼玉県を日本一暮らしやすいところにするために、皆さんの意見を聞きたいので、埼玉県子どもの声のメンバーを募集します。募集期間、9月30日月曜まで。対象、小学生から高校生相当年齢。未就学児及び登録した小学生から高校生相当年齢の保護者。内容、県政等に関するウェブアンケートへの回答。
特典、500円の図書カード。
詳しくは、埼玉県ホームページの募集案内をご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県子ども政策課、電話 048-830-3343。34、埼玉県県政サポーター。埼玉県では皆さんの声を県政に反映させるため、インターネットを利用したアンケートで県政の課題についての意見をお聞きする埼玉県県政サポーターを募集しています。あなたも埼玉県の現在や将来について考え、県政に参加してみませんか？アンケートにご協力いただくとポイントがたまり、一定のポイントが貯まった方の中から抽選で計140人に県産農産物や図書カードを進呈します。対象、満16歳以上でホームページの閲覧やメールの利用が日本語でできる方、議員、首長、常勤の埼玉県職員は除く。申し込み方法、埼玉県ホームページの申し込みフォームで、QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県県民公聴課、電話 048-830-2850、募集終わり。
35、ご案内。36から56は込み出しです。36、第3次朝霞市男女平等推進行動計画策定のための市民意識調査。男女平等推進行動計画、令和8年度から10年間の計画の策定にあたっての基礎資料とするため、市民意識調査を行います。郵送で調査票を送付しますので、ご協力をお願いします。対象、令和6年8月1日時点で18歳以上の市民2000人、住民基本台帳から無作為抽出。調査方法、9月20日金曜筆着までに郵送またはウェブ回答。調査結果は市ホームページ等で公表。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター。電話 463-2697。 37、重度心身障害者医療費助成制度、後期高齢受給者向け現物給付の開始。後期高齢者医療広域連合加入者の方も、令和6年10月診療分より、重度心身障害者医療費に関して、埼玉県内の医療機関での現物給付による助成を開始します。現物給付、窓口で支払いすることなく医療機関を受診できる。償還払い、窓口で負担額を支払った後、市役所に領収書を提出し、医療費の支給を受ける。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。38、夢パレス臨時休館のお知らせ。9月9日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館、電話466-2525。39、朝霞市キャラクター LINE スタンプ、第5弾発売中。おやすみなさい、なるほど、などと書かれたポポタンの4つのスタンプが紹介されています。QR コードがあります。40、奨学金をお貸しします。対象、次の条件をすべて満たす方。1、市内に引き続き2年以上居住し、対象学校に在学中、または入学を許可されている大学院を除く。2、在学学校長、最終卒業学校長の推薦を受けている。3、満18歳以上で令和6年度、市区町村民税が課税されている保証人が1人以上いること。貸与金額、高等学校、月額1万円、大学、専門学校、月額2万円。申し込み方法、10月1日火曜から21日月曜に申し込み書類、教育管理課、内間木支所、各出張所で配布、市ホームページからもダウンロード可、を窓口へ持参。上記期間外での家計急変による申し込みはご相談ください。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、教育管理課、電話463-0793。41、ハロウィンジャンボ宝くじとハロウィンジャンボミニが2種類同時発売。お求めは埼玉県内の宝くじ売り場で、パソコンやスマホからもインターネット購入できます。発売期間、9月17日火曜から10月17日木曜、1枚300円。抽選日、10月25日金曜。ハロウィンジャンボ宝くじ。発売総額360億円。12ユニットの場合、1等3億円 ×12 本。前後賞各1億円 ×24 本。ハロウィンジャンボミニ。発売総額150億円。5ユニットの場合、1等3000万円 ×50 本、前後賞各1000万円 ×100 本。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。問い合わせ、公益財団法人埼玉県市町村振興協会、電話048-822-5004。42、入学準備金貸付事業。対象校。1、小中学校、義務教育学校。2、高等学校、高等専門学校及び専修学校の専門課程以外の課程を含む。3、大学、短期大学及び専修学校の専門課程を含む。対象、次の条件をすべて満たす方。市内に住所があり、引き続き2年以上居住している。対象となる学校に入学が確実な方の保護者。朝霞市入学準備金や奨学金の貸付を受けている場合、当該貸付金の返済を滞納していないこと。2、高等学校。3、大学は申込者と別世帯の満18歳以上で令和6年度、 市区町村民税が課税されている連帯保証人が必要。受験前から申し込みできます。貸付限度額。1、小中学校、義務教育学校。5万円、7万円、10万円から選択。2、高等学校。公立20万円。私立45万円以内で必要な額。3、大学。70万円以内で必要な額。貸付日、令和7年3月中旬予定。令和7年2月以前に貸付を希望する方は、10月中にお申し込みください。申し込み方法、9月2日月曜より配布の申し込み書類、教育管理課、内間に支所、各出張所で配布、市ホームページからもダウンロード可、を次の期間に窓口へ持参。1. 小中学校義務教育学校10月1日火曜から令和7年1月31日金曜 2. 高等学校 3. 大学10月1日火曜から令和7年1月15日水曜詳しくは市ホームページをご確認いただくかお問い合わせください QR コードがあります申し込み問い合わせ教育管理課電話463-0793。43、ポポタンのゴミ出し一口メモ。プラスチック資源になるものは、プラマークが目印だよ。でも、汚れや匂いの取れないプラスチック資源は、燃やすゴミで出してね。QR コードがあります。また、中央にカタカナでプラ。その周りを上下に、矢印が回転しているプラマークが掲載されています。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター、電話456-1593。
44、長寿を祝う会。日時、9月16日、月曜祝日、各部約1時間。午前の部、午前10時30分から、午後の部、午後2時から、会場、夢パレス、市民会館。対象、今年度中に77歳、80歳、85歳、88歳、90歳、95歳、99歳、100歳になる方。内容、式典、大月みやこさんによる歌謡ショー、ほか。その他、対象の方には案内状を送付しています。出席の返事がない方は参加できません。当日の様子は後日、YouTube で配信する予定です。問い合わせ、長寿はつらつ課、電話463-1921。45、9月から10月は行政相談月間です。行政相談委員が行政機関の業務や手続き、サービスに対する苦情、意見や要望を公正で中立な立場でお伺いし、解決に向けて関係行政機関等に伝えています。相談無料、秘密厳守です。日時、毎月第2、第4月曜日、祝日、振替休日を除く、午後1時から4時、会場、市役所1階、市民相談室、問い合わせ、地域づくり支援課、電話463-2648。46、モラハラは DV です。こんなこともできないのか、役に立たないな、お前が悪い、などと言われることに慣れてしまっていませんか。言葉の暴力も DV です。一人で悩まず相談してください。市ホームページとお悩みチャットの QR コードがあります。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話463-0356。47、育成保育、障害児保育の入所申請。心身の障害や発達の遅れなどのある児童を対象に申請を受け付けます。例年と申請期間などが異なっていますので、ご注意ください。1、資料配布、制度説明。日程、 9月2日月曜から27日金曜、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み方法、9月2日月曜から電話で、事前申し込み制。2、育成保育申請書類提出、面談。締め切り日、9月30日月曜筆着までに、郵送または持参。住所は最終ページ、下部に記載。見出し番号145参照。面談、10月15日火曜から18日金曜、後日通知。3、体験保育、入園時期。日程、10月下旬から12月上旬。保護者同伴、2日間程度で実施します。日程は調整し、後日通知します。入園時期、令和7年4月、職員配置などの状況により入園時期が遅くなる場合があります。問い合わせ、保育課、電話 463-2836。48、国民年金の付加年金制度をご存知ですか？国民年金の一般保険料に加えて、付加保険料、月々400円を納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。65歳未満で任意加入の方も含む。付加年金の年金額は200円かける付加保険料納付月数となります。希望される方は基礎年金番号を明らかにすることができる書類、本人確認書類を窓口へ持参してください。また、次の方は付加年金に加入、付加年金保険料を納付することはできません。国民年金保険料の納付を免除されている方、法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予または学生納付特例、国民年金基金に加入している方、問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。
49、捨てるな、するな、動物虐待。ペットの遺棄、虐待は犯罪です。動物の虐待、遺棄は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金刑に処せられます。9月21日から30日は、愛護動物の遺棄等虐待防止循環です。適正使用、動物の習性、年齢、大きさ等に適した方法や環境で飼いましょう。忠誠しよう。最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。繁殖制限。子犬や子猫が飼えない場合は、不妊、去勢手術をしましょう。問い合わせ、犬に関する相談。安積保健所。電話 461-0468。猫に関する相談。埼玉県動物指導センター南支所。電話 048-855-0484。 50. ペット防災。飼い主は災害時、ペットと一緒に避難すること、同行避難が基本です。市では避難所における同行避難について次の通り推進しています。原則、ペットは屋外での専用スペースに避難します。雨天時等は屋内の専用スペースを利用できますが、飼育ケージ、クレートなどに入っている小型の動物であることが条件です。避難所にペット用の備品はありません。飼い主が備品を用意し、世話をしましょう。日頃からしつけをしよう。避難所の限られたスペースで、飼い主、ペット、他の避難者のストレスを減らすためには、日頃のしつけや準備が必要です。飼い主は大切なペットが嫌われないためにもマナーを守りましょう。決められた場所で排泄をさせる。観察、迷子札、マイクロチップを装着する。ケージに慣れさせる。無駄吠えをさせない。各種ワクチンの接種や寄生虫の予防、駆除。避難方法の検討を。ペットが慣れている親族宅や知人宅などに避難できないか選択肢を検討してみましょう。ペットや飼い主にとって 過密な状態の避難所を避けられるなどメリットがあります。なぜペットも避難なのか。東日本大震災では、家に残されたペットの救出などに多大な時間と労力が必要となりました。また、ペットが理由で避難しないことは飼い主自身にも危険が及びます。災害時、ペットと安全に避難するためにも、日頃からの心構えと備えをしましょう。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。 51、手話言語の国際デー。9月23日は、国連で決議された手話言語の国際デーです。啓発のイベントとして、市役所前広場の大欅をブルーライトアップします。日時、9月23日月曜休日、午後7時ごろから9時。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 52、メンタルチェックシステム、心の体温計をご利用ください。9月10日から16日は自殺予防週間です。心の体温計で、うつ状態を早めにチェック、早めに相談。心の体温計とは、あなたやあなたの大切なご家族等のストレス状況や落ち込み度といった心の状態を、携帯電話やスマートフォンを含むインターネット上で気軽にチェックできます。アクセス方法、市ホームページから、心の体温計で検索。このページの QR コードを読み取りアクセス。QR コードがあります。問い合わせ、健康づくり課保健センター。電話 465-8611。53、埼玉版 SDGs 推進アプリ S キューブをご活用ください。埼玉県では SDGs を楽しく学び、実際に取り組んでいただくことを目的に、スマートフォンアプリ S キューブ、表記は S3 を運用しています。このアプリは SDGs の17の各ゴールについて2分程度で気軽に学ぶことができ、SDGs に関する県、市町村、企業等の取り組みを配信する SDGs ニュースや SDGs に関連する県内イベントの情報など SDGs の理解促進に活用できます。詳しくは埼玉県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県計画調整課、電話 048-830-2133。 54、虐待かな？児童虐待、疑いを含むを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話 189、 いち早く、通話料無料。55、チョークアートのための黒板を貸し出しています。貸し出し基準、アート活動、市内のイベント告知など、市内サークル等の会員募集などで黒板使用を希望する市内在住在勤者、営利を目的とする活動、政治、宗教活動と認められるものを除く。貸し出し物。1、BB スクエア黒板。朝霞市役所から朝霞駅方面に約200メートル。縦110センチ。横270センチ。2、中黒板。縦90センチ。横90センチ。3、小黒板。縦45センチ。横60センチ。その他、チョーク、黒板消し。色覚の多様性に配慮したカラーユニバーサルチョークもあります。貸し出し期間、原則2週間。詳しくは、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-1629。56、こんにちは、子ども未来課、家庭児童相談室です。問い合わせ、家庭児童相談室、市役所2階、子ども未来課内、電話 463-2231。 相談日、毎週月曜から金曜、午前9時30分から午後5時。子育てには楽しいこともあれば、イライラしたり不安なこともありますよね。そんなあなたの気持ちをどうぞお聞かせください。保護者の方だけでなく、子ども自身、地域の方からの相談もお受けしています。まずはご連絡ください。0歳から18歳のお子さんが対象です。子ども自身から、友達とうまく付き合えない、学校で困っていることがある、学校に行くのがつらい、など。子育て中の保護者から、子育てに疲れてイライラしてばかり、子供が可愛いと思えない、どこに行っても落ち着きがなくて、しつけって、など。地域の方から、あれって虐待なのかな、最近姿を見かけなくて心配、あの子、お家で面倒見てもらっているのかしら、など。お子さんが成長していく過程で起こる様々な問題、心配なことをご相談ください。相談室の利用方法。相談は無料です。外出の場合は事前にご連絡ください。個室です。気兼ねなく相談できます。電話、手紙、外出などで相談できます。相談についての秘密は固く守られますので、安心してご相談ください。
ご案内終わり。
57朝霞市民活動ニュースレター、ボリューム94、問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話463-1417、メール、simin_katudo@citi.asaka.lg.jp 広報朝霞5月7月号に続き、令和6年1月27日に開催した地域デビュー支援セミナーで行われた対談の内容をご紹介します。肩書きは当時のものです。写真が2枚掲載されています。1枚目、沢岡志乃さん、公益財団法人、ダイヤ高齢社会研究財団、主任研究員の顔写真です。2枚目、長沢 A さん、公益財団法人、生き生き埼玉理事長の顔写真です。説明終わり。人生100年時代の楽しみ方第3回。セミナーに参加された方に最も伝えたいことは、長沢、皆さんがご自身の健康や楽しみのために何かを見つけていただく。それが何であってもいいと思います。でもその中で一個だけ何か地域のため、社会のためにできるということがあって、それを見つける中でいろいろな新しいことを学んだり、新しい人と出会ったり、人との対話を続けていくことがとても大事なことだと思います。自分にとっての何かを探すきっかけは、どんどん外に出て、自分にピンとくるものを探すしかないです。今日のようなセミナーに出かけてみたり、私が一部で講師を務めている埼玉未来大学に参加して、何かヒントを見つけるきっかけを作っていくというのも良いですね。これからも自分がちょっとやってみようかなと思うものが見つかるアンテナを持って過ごしてもらえたらと思います。沢岡、私は大学で非常勤講師をしています。本当は違うと思いますが、最近の若者は元気がないと言われがちですよね。私の授業で素敵な市民活動をしているシニアの方をお呼びして、学生と座談会をやることがあります。そうすると若者が元気になるんです。なんかかっこいいですよね、90歳。年を取るのもいいですね。なんていう学生もいます。それで思うのですが、我々大人が良い背中を若者に見せる。市民活動なんかしながら、若者たちに良い背中を見せていくことで、もしかしたら良い循環が生まれて、若者たちに力を注ぎ込むことができる。 直接ではなく見せるぐらいでいいのだと思います。でもそれを一人一人が意識するだけで、もしかしたら社会はすごく変わっていくのかなと思います。今日はそれをあえてメッセージとしてお伝えさせていただきます。58、私たちができること、障害者差別解消法。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。ナンバー86、合理的配慮の具体例、精神障害。イラストとともに具体例が紹介されています。障害のある方からの申し出、障害の状況によっては、セミナー参加中に情緒不安定になってしまうことがある。イラスト説明。セミナーに参加中の女性が不安そうな表情をしています。イラスト終わり。申し出への対応。合理的配慮の提供。例。情緒不安定になった時には、落ち着くまで一人になれる場所へ移動して休むことができるようにした。イラスト説明。室内で落ち着いた様子の女性です。イラスト終わり。合理的配慮は個別の場面に応じて異なります。上記の例以外であっても、合理的配慮に該当するものがあることに留意しましょう。QR コードがあります。出典、障害者の差別解消に向けた理解促進のためのポータルサイト。59、日本手話情報コーナー、ナンバー96、問い合わせ障害福祉課、電話463-1599、ファックス463-1025、YouTube、朝霞社協公式チャンネル、QR コードがあります。写真とともに4つの手話が紹介されています。動く方向で意味が変わる手話、2、1、合う。胸の前で両手の人差し指の腹を合わせます。2、合わない。合わせた両手の人差し指を上下に離します。3、出席。片方の手の2指、人差し指と中指を伸ばし、そこへ折り曲げたもう片方の2指を上に乗せます。4、欠席。片方の手の2指を伸ばし、そこへ折り曲げたもう片方の2指を乗せてから上げます。60、灼熱のインドからナマステ。問い合わせ、地域づくり支援課、電話463-2645。インドの首都デリー、ニューデリーにあるデリー大学で日本語教育の活動をしている加藤霞です。今日は配属先での活動についてご紹介します。インドの日本語教育において、デリー大学はネルー大学と並び、二大巨頭と言われています。そこで私は日本語と日本文化を教えています。彼らはインドの日系企業や日本への就職を目指したり、日本語教育や日本研究の教師を志したりする学生たちで、授業では身を乗り出し、目を輝かせて話を聞き、質問や意見などを活発に投げかけてきて、大変熱心に取り組んでくれます。写真が2枚掲載されています。写真1は、場所を表す言葉、ここ、そこ、あそこなど、形容詞などを学んだ後に実践で使う練習をする、私恒例のキャンパスガイドツアーです。日本人である私を実際に案内するため、学生のモチベーションが上がります。学生がガイドなので前を歩いてほしいのですが、教師より前を歩くのは失礼と考えていて、奥ゆかしさを感じます。写真2は、着任して最初に担当したクラスです。インドの人々は、人懐っこいと言われているからか、緊張する私を和ませようとしてくれているのか、すぐに馴染んで自由を盛り立ててくれました。ここでは教科書もありますが、内容に自由度があり、日本の見える文化、見えない文化、 日本人の価値観や文化的、社会的規範など、インドの文化、社会と比較しながら授業を行いました。私自身も学生たちからたくさん学んでいます。インド基本情報、人口14億1717万人、2022年、面積約328万平方メートル、言語、ヒンディー語、公用語、英語ほか21言語、準公用語、JICA 海外協力隊、加藤かすみさんプロフィール、職業日本語教師、協力隊参加の動機、1965年の最初の青年海外協力隊に親戚の人がラオスに日本語教育で派遣され、話を聞くうちに国際協力で社会貢献をしたいと考えるようになった。派遣期間、2024年1月から2026年1月。61、埼玉県都市ボートレース企業団から協定救済のお知らせ。戸田ボートレース場は映像システム機器改修工事に伴い、下記期間で協定救済となります。救済期間、9月2日月曜から9月30日月曜。朝霞市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団、電話 048-823-8711、https://www.boatrace-toda.jp/